ベーコータン。昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー弁護団。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、緑市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄今食堂と、エクスプレスパッション屋ソウル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、群馬地方の不動産はお任せくださいランドマーク不動産と、高崎三里町で子供たちをつないで30年、ブックス長島と、愛と平和と地球を守る両面酒場ナルーゼと、体が温まる本置いてありますふやふや堂と、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。
で、今月号は1号あれでしょ、はい、あの前回の予告通り超能力者になったんでしょ
なってるわけねえだろバカ野郎、何を言ってやがる
時間がなさすぎでしょうに
え、でもじゃあ何始めてはいるの、
一応ね、やってますよ、
うん、そうなんだ、
万が一ってことがあるから、
まあまあね、万が一ってことがある、ね、
じゃあロット7買ったりしてみた、
買ったよ、外れたよ、うるせえな
まだ最初だからいいじゃねえかよ、まあね、
見てる、そのうち6億円当ててやる、
よく聞こえねえように言ったんだよ
じゃあ今月は何をやるんですか、
う
ん、
まあね、そうだから今月のネタをどうしようかって考えたんだけど、はい、前回の投書 の中でね、はいはいはい、一応ほら何人かが、うん、まあいろいろコレクソゲーだっていうのを言ってきたので、
まあそうですね、
ブリーダーっていうゲームについてちょっと今日は話そうかなと思いました。
あ、
は
い、ね、うん、あれ前回のちょっとメールがどっか行っちゃったんだけど
はいはい、はい、
ブリーダーについては2人ぐらいなんかこれ話題に出してましてね、
まあそうですね、一応操作できないクソゲーって言ったところで、ブリーダーの話を出すっていう人はまあ結構いたかなっていう感じですかね、まあ、うん、一応まあブリーダーってこれディスクシステムのゲームなんですけども、
はいはいはい、
メーカーはソフトプロ、空手家をファミコン版を出したメーカーですね。
あー、なるほどね、
空手家とソフトプロってあとなんか出してました、
うん、ね、ソフトプロはですね、空手家の後にサーカスチャーリーっていう、これはアーケード版のゲームの移植が出て、
でその後にこのディスクシステムのブリーダー発売に至ってますね。
なんかパッとしない
というか、まあ、ブリーダーってソフトプロの3本目の
ソフトなんです。ソフトプロもうちょっと出てたような気がするんですけど ね、うん、
ちなみに1986年の12月にブリーダー発売されてます。1986
年ですか、
うん、結構名作が出てるっていう年ですね。
そうですね、
まあ、ダサ作も多いですけど、ね、
ちなみに12月、まあ、1986年の12月に出たゲームって言ったらまずディーバ、はいはい、うん、ナーサティアの玉座、
はいはい、
でプロ野球ファミリースタジオ、あとですね、メトロクロスが出
た、うん、ね、
コナミからキングコング2、うん、そして12月後半になってくる、ね、戦いのバンカー、世紀末悪魔、
いきなり落ちたね
いや、1986年12月ね、半端ないっすよ、ね、12月に発売されたソフトが、はい、まずトランスフォーマーコンボイの画像ホッターマンの地底探検で、まあこれはあれですけどね、たけしの挑戦、
はいはいはいはい、
そして、うん、シャーロックホームズ発射
機連中
の中一事件、はい、そして、うん、あとあれがあったんだよな、
あったあったあった、そうそう、
この年の12月に時の旅人も出てます。
時の旅人もなんか ね、今回クソゲーだっていう人いましたね。
なんこの年じゃめっちゃ当たり年じゃん、
ね、
12月って月半端ないじゃないですか、うん、
ちなみにディスクシステムの方だと、ね、ディープダンジョンがこの年の12月19日に出てますね。
まあディープダンジョン、まあ、これもいつかあれでしょう、うん、ネタでやるでしょ、
あ、そうだね、ディープダンジョンまだネタにしてない ないね。結構クソゲーって言われてるけど、うんね、僕らは楽しめた。まあ
そうですよね。
そうだね。そのうちちょっとディープダンジョンももう一回プレイし直してみて、うん、ネタにしようかなと思って。
そうですね。
で、まあ今回はね、はいはい、その1986年12月15日に出たブリーダーというゲームについてちょっと掘り下げていくんですけど、はいはい、さ、俺今のちょっとディープダンジョンの話聞いて思い出したんだけどさ、うんうんうんうん、当時ディスクシステムも結構当たり年だったでしょ、
名作
が。そうですね。ブリーダーの前後でまず、うん、ね、ザナックが出
ました。
あと、モエロツイメン、これは11月の後半なんですけど、で、12月になってくると、うん、まあ、12月15日同じ日に出たのが水晶のドラゴン、
はいはいはい、
で19日にパルテナの鏡が出
ました。あ、はいはいはい、
もうちょっと前に行くと、ね、もう11月は、まあ、銀河伝承、ガルフォース、デッドゾーン、モエロツインビット、はい、まあ、名作ぞろいなんですよ、この年のこの月って。
で、ね、
でさ、ほら、俺ブリーダー買って友達ん家に行って、うんうんうん、みんなでほらこう買ったソフトワイワイ遊んでたところで、俺だけすっげえなんか
バ
カされた記憶がある
んだよ、なんかね、
ブリーダーってゲームを、
ね、なんか操作できないからね、何これ、ただ見てるだけだみたいな、指示すらできねえじゃんとか言ってね。
まあ、
だから確かにそうだから、あの、周りの評価低かったよね、
うんうんうんうん、でもそうなんだけども、実際うちに帰ってなんかあのロボットのパラメータを作ったら、ね、そっか、ブリーダーのゲームの説明をまずしなきゃ。
はいはいはい、はい、ね、
まあ、前回聞いた人はちょっとさらっと説明はしてるんですけども、
ね、
まあ、要するにロボットのパラメータをこういじって、
はいはい、
まあ、AI って言葉が妥当かどうか分かんないんですけども、うん、勝手に戦闘するロボットを作って、はいはいはい、まあ、戦わせるというゲームです、うんうん、
まあ、要するに見てるだけって感じなんだけども、うん、まあね、このロボットのパラメーターを考えるのがちょっと面白かった気がするんですよね。
だからロボットもタイプがいくつかあって、その中のタイプを選んでなんかパラメーターを作ってみたいな。
まあ、そうなんだけども、はいはい、まずこの番組ってさ、
はいはい、
最初にこのゲームの、うん、なんていう、被告スタートの、
はい、あー、そっか、
なるほどね、
う
ん、有罪ポイントを話すところからスタートするという設定だったね。
とりあえず有罪ポイントをちょっと話したいなと思います、
はいはいはいはい、お願いいたします。はい、
まあ、ね、とりあえず、ね、まあ、操作できないっていうところで、ね、みんなクソゲー扱いしてた、要するに見てるだけだ、
まあまあね、
ただね、見てるだけだってからクソゲーだってわけじゃないと僕は思ってて、まずこのゲームってストーリーがとりあえずない。
なるほど。
なんか自分で作ったロボットをコンピューターで用意されてた何体かのロボットをただ戦わせるだけっていう、で、勝ったからどうってものではなかった
んですよ。
要するにストーリーを進めるとかいう代物でもないし、勝ったから、要するにこうゲームの中で新要素っていうのが出てくる。一番最初にやれることっていうのがこのゲームの全て。それ以上でもそれ以下でもない。ここが多分被告ポイントの一つ、
有罪ポイントの一つだと思うんですよ。
はいはい、
有罪ね、
有罪、
有罪、
分かった分かった分かった。
はい、じゃあ次ちょっと、
はい、先に
進めましょう。
はい、
まあいいや、はい。
で、
はい、
そうだから、
うわ、何喋ろうとしたか忘れちゃったよ、お前らは。
なんでだよ、
なんで
だよ。そうそうそう、
ね、
なんていうのか、これもファミコンの能力みたいなのがあるからしょ。しょうがないと思うんですよね、
はいはい、
スピード感がありそうであまりなかった。
スピード感、
うん、どうなんだろう、まあ、ほら、うん、足の形状
で、はいはいはいはい、
ロボットの種類がいくつかあって、うんうんうんうん、なんかホバーを使うと、はいはいはい、そこそこ動きは速かったじゃん。
まあね、
うん、ただそうなんだけども、うん、なんかね、スピード感とはちょっと違うような気がしたなっていうのはある。まあ、とはいえね、うん、ロボットのデザインとか、まあ、俺正直嫌いじゃなかった、うん、結構好きだったんだけど、あとこのゲームさ、うん、まあ、これはまあ、用語ポイントだからまた話すんだけど、まあ、世界観とか、
うん、
ロボットのなんていうデザインとか好きだったんですけど、二足歩行同士のロボットのこう勝負になるとすっごいのそーって動くんだよね。
あのスピード、もうちょっとスピードがあった方がこのゲーム面白かったんじゃないかなと思うんです
ね。確かにね、なんか二足歩行同士になるとすんごいもったり歩くよね。で、二足歩行のロボットってスピード上げてもそんな速くないみたいな。
まあ、
まあ、その分一応なんか恩恵があるんでしょうけども、二足歩行のロボットには、
ね、
でももうちょっとね、スピードはちょっと上げてって全体的に上げてほしかったかな。
まあ、そうですね、
まあ、このゲーム見てるだけっていうところで、まあ、もうちょっとね、見てて面白いゲームにしてほしかったなっていうのはある。だからここも有罪ポイント、まあ、
なるほどね。
そうですよね、見てて面白くないと本当このゲームつまんないゲームってことですね。
クソゲー弁護団
はい、ね、今回のね脱線コーナー、実は本当にネタ考えてなくてどうしようかなって悩んでたんで、ねね、今日ちょっとあの最初の方にソフトプロの話したじゃないですか、
はいはいはい、
しましたね。だちょっとねソフトプロのファミコンのゲーム、うん、1,2,3,4,5,6,7,7 本出てるんで、ね
はいはいはい、
ソフトプロと作ったゲームについて話していこうかなとちょっと思います。
なんか無理やりな感じがしますね。
あ、でもね、このソフトプロのゲームって、ただ結構クソゲー扱いされたりはしてるんだけど、ね、この後のこの後に出てくるゲーム、ブリーダーの後に出てくるゲームって、ちょっと一味違った面白さがある、評価したいゲームかなというところがちょっとあるんで、
なるほどね。
でさらに言うと、ちょっと少なからずとも僕らと因縁があるなっていう感じがするので、
因縁ですか。
まあ、一応ねソフトプロで出たゲームっていうのが、まず最初に空手家、でその後サーカスチャーリー、ブリーダー、でその後に出たゲームがパルサーの人、でヌイーゼ、で爆闘士パッ
ドあったね、
で最後にフェアリーテイルっていうゲームが出て終わってるんですよ。もうここまで聞いてちょっとあっと思った
少なからずとも因縁がある
ね、因縁があるっていうかね、フェアリーテイルまでのゲーム全部新作で買ってます
よ、
ね、しかもフェアリーテイルをやりたくてフェアリーテイルを探してて、俺があのゲーム名間違ってメルヘンベールなんですよ、メルヘンベールを買っちゃったんです。
そうですね、
要するに僕らは実はソフトプロファンなんですよ。
そうだったんだ、
なるほど、
なるほど、
だから空手家も面白いですよ。あれは一応ねブローダーバンド社なんですけども、まあでもそうなんです、実は僕たちはソフトプロが作ったディスクシステムのゲーム、あのことごとくハマってんですよ、
そうなんです。
まあブリーダーもそれなりに楽しい、これまたちょっと後半で話す。まあ強いて言うならパルサーの光が当時ちょっとしょぼいなと思ってしまった。でもグラフィックはすごかったし、今思ってみるとあのパソコン版のね、あのシミュレーションゲームの草分け的存在のスタートレックをリアルタイムにしたらこんな感じになるんだろうなっていう意味合いでは、あのゲームも評価すべきところはあるなと思ったりしたし、であとパルサーの光の次にヌイーゼンなんかめっちゃハマりましたよ。
これはめっちゃハマりましたね。
19と書いてヌイーゼン、前番組でも喋ったことあったような気がするんだけど、まあこのゲームはまあシミュレーションゲームなんだけど、ただコマを動かしていくシミュレーションゲームと違って行動をなんか相手の行動を読んで、まあ先にこう行動するよっていう行動を決めて、でエンドボタンを押すと一気にキャラクターが全部動く。なんか口で言うとすごい説明しづらいですね。ちょっとね説明しづらいんですけども、要するにコマを交互に一個ずつ動かすっていうんじゃなくて全部一気に動くっていうね、1ターンで。だからこの先を読んでどうやって行動するかっていうのを考えていかないと本当うまくいかないっていう。だからこのシステムが半端なくすごい面白かった。
そうですよね。
で一番最後に出たフェアリーテイル、同じシステムを使っているっていうからすっごいやりたくて
しょうがない
でしょうがなかったんだけど、メルヘンベールを買っちゃったって
なんだろうね。
あ、でもこのヌイーゼンの、要するにだから自分が行動を決めて一気に動いたところのシーンで、これ見てるのがすごい気持ちよかった。
そうですね、
ブリーダーと違ってスピード感があった、
スピード感っていうかね、なんかスワーって動く感じがすごい気持ちよかったですよね。
で剣を振ってそこに敵が当たってダメージを与えた時の感動って言ったらあれやし
ね。そう
っ
すよね、
なんていうかな、こう地味なゲームではあるんだけども、行動が見事壺にはまった時の爽快感って結構感動的なものでしたね。ゲームは本当に以前はだから、その後でも一時なんかプレミアついて高かったんだけど、そうそうそうそう、
めっちゃ高かった。
スーパーポテトでね、安く買えた時はめっちゃ感動したかった、
ね、
結構やり込みましたよね以前。で、その後に出てきたこの爆闘士パットン君が、これはまあ、新品で買ったんじゃないんだけど、当時あった怪しい書き換え屋で350円で発売日に書き換えさせてもらったんですよ。このゲームはもうだから前から雑誌で見ててめっちゃ欲しかったゲームの一つでした、
まあ、限られたフィールドの中で戦車で戦っていくって、ああいうゲームがすごい大好きでしたよ、
ね、だから
戦車でこう対戦をしていくみたいな、
なんかね、このゲームは確か操作性もすごい悪くなかった、
よかった、
なんか戦車の動き方っていうのも面白かったし、ゲームとしてもすごい、だから
あれ
コンピューターがいて全部で 4台ぐらいでやるんじゃなかったっけ、うん、でやり合うんだけど、うん、このちょっとね地味な戦闘がそうそう、ね、なんかね派手さがあまりないんですよね、うん、ただ結構地味で、うん、あのそれでもまあ楽しめる、すごいなんていうのかな、うん、派手な戦車アクションをちっちゃくこじんまりして地味にして、うん、でも面白さだけは残ってる、うん、そんな感じのゲームでしたね、うん、爆闘士パットン、ね、ちなみにこの爆闘士パットン君、うん、なんか言いづらいな、ね、爆闘士パットン君って、うんうんうん、このゲームはね、うん、当時のディスクが残ってて当時のデータそのまま残ってる、だからまだ全クリはしてないんだけども、うん、これもいつかちょっとプレイしたいなんですね。そうですね、うん、そろそろだからあれだね、うん、ディスクシステム買うかね、うん、もうね、なんか結局だから僕らはソフトプロのゲーム大好きなんだ、は
い
は
い、そうね
で実際だってソフトプロのゲームでこれだけ語れるんだけど、うんうん、実はブリーダーもめっちゃ語りたいことがやることあるんですよ
そうなんだ、うん、
なので今日ちょっと早めなんですけども、うん、脱線コーナーをこれぐらいでちょっと切り上げさせていただきたいと思います、はい、
分かりました、はいはい、分かりました、はい、
クソゲー弁護団
ね、まあじゃあブリーダーの話、
はいはいはいはいはいはい、
まあちょっとブリーダーに語っていくんだけど、はいはいはい、俺前半戦でブリーダーの世界観がどうのか、
はい、言いましたね、
はいはいはい、でこのブリーダーの世界観って、うん、言って、はいはい、言っていながら、うん、このゲームって確かね俺の記憶が正しければ、うん、オープニングと戦闘シーン以外、うん、絵がないんですよ、
う
ん、
あそうなんだ、それで世界観、
世界観をねきっちり出してまずオープニングがあのなんか月みたいな、はいはい、どっかの星の上なんだ、はいはい、岩山みたいなのがあって、なんかロボットが奥の方に一体ロボットがいて、うん、手前にロボットがいて、うん、向こうから弾ピュンピュンって撃ってきて、うん、でこっちのロボットがそれが当たらないのを分かった上に、はいはい、振り返って弾を撃って破壊するっていう、うん、なんか口で言うとよく分から
ないなんかね、
う
ん、
っていうあのオープニングなんですよ、はいはい、オープニングすごいかっこよかった、でその後ちょっと待ってると、うん、スタッフロールとともに、うん、なんていうのかな、うん、ちょっと切なめのメロディーが流れてくるんですよ、これってなんか動画 YouTube とかに上がったりしてる、
上がってる上がってる、あの探せばね動画出てくるんで、ぜひこれは一回見てほしい、
当時1986年のファミコンでこれだけかっこいいロボットオープニング、ロボットゲームのオープニングってあんまなかったような気がする、本当かっこよかった、うん、でそのオープニングの後にちょっと切なめの、ね、切なめのメロディーが流れて、でゲームをスタートすると、はいはい、あとはもう選択画面と、うん、あのパラメーターをこう作る画面で戦闘シーンだけなんだけど、うん、この戦闘シーンがねなんか古代の闘技場みたいな雰囲気を醸し出してるわけですよ、
なんかすっげえ
やりもないよ、いやいやいやいや、あのなんかだから古代の闘技場的な感じっていうのは何なんですかね、これは文明が滅びた後に掘り出された文明の話なのか、それともなんかまた別のなんていうの、わざとそういうのを作ってるストーリーなのか、これストーリーがすごい気になるっていうか勝手に膨らんじゃうっていうのが、
そうなんですよね、
だから逆に考えてしまえばなんかロボット同士が勝手に、だから人間はもういない中で残ったロボット同士が勝手にこう戦闘しているのかもしれないし、なんかねそういう世界観、ちょっとね、うん、こう大敗的な世界観っていうのがすごいなんかグッときたりはした、
なるほどね、
なんとなく言いたいことは
まあまあね、うん、分かってもらわなくても
別に言わずにさで、あとこのゲームのすごいところがロボットのデザインなんですけども、はい、要するにこうだからロボットのパラメーターだけを変えるっていうのであれば、うんうん、まあ別に普通じゃないですか、
まあ、ね、
うん、まあ、ロボットのタイプがね、はい、これも俺当時は今でなってみりゃまあ別に普通かなって気がするんだけど、うん、当時これ発想するのすごかったなって思ったのが、うん、だからロボットの種類が2足歩行と4足歩行、はいはい、あと三輪タイヤと6輪タイヤとホバー、はい、あとキャタピラー、うん、でねスネークっていうヘビみたいな形もあったんですよ、確か7種類、はいはい、7種類のロボットのこうなんていうの、うん、パターンから、うん、タイプから何か1個を選んで作っていくみたいな、うんうん、
でその種類の選び方によってだからあれですよ、やっぱり足の形ロボットのタイプによってこう、うん、メリットデメリットがあったりするわけでしょ、
まあ、あったりするんだけども、うん、俺が覚えてるのが、うん、ホバーが要するにもう動きがすんごい速くて、はいはいはい、その代わり燃費が悪いんですよ、ああこれあの燃料切れっていうのもあるので、うんうんうんうん、で、二足歩行が動きね、うん、遅いのと、うんうん、あとね旋回性能が悪かった、うん、要するにこうくるっと振り返るのが遅かったような気がするんだけども、うんうんうん、 うん、あれ二足歩行のメリットが何だったかなってちょっと思い出せないと思います。まあでもどっちにしてもこの7種類ともなんかそれなりにこうあのメリットデメリットがあったりして、はいはい、あと相性みたいなのもあるんですよ、うん、なるほど。じゃあこれが最強っていうのはないわけだ。
これが最強の足っていうのは基本的にないです。あの相性があったりするんで、うんうんうん、でも一番使いやすいのが確かね、俺は昔やっててホバーが一番やっぱり使いやすかったかなっていうのは覚えてます。
でまあちょっとここまで足というかロボットのタイプの話を聞いてふっと思ったんだけども、うんうん、このゲームって別にあの勝ったからどうのっていうゲームではないわけでしょ。
だから、そうですよ。
だからあの勝ったからどうのっていうゲームじゃないんで、別にあの最初に確かねコンピューターの準備されてるロボットが8体ぐらいいるのかな、うんうんうん、でその8体っていうのを全部倒したから何かあるっていうゲームではないんですよ。
じゃあまあ、目標はその8体をでも倒すっていうのがゲームの目標になるわけです
から、まあそこが問題なわけなんですよ。ここをね、うん、どうやって説明しようかっていうのがすごい悩んでた、
まあ、どうやって説明しようかっていうのは、まあ、どういうこと俺は何を言いたいのか全然分かんないんだけど、
う
ん
ね、でまあちょっとね今回のだから番組の今回のブリーダーの回の肝になるんですけども、このブリーダーっていうゲームは1986年12月当時、うん、他のゲームとは一線を画した新しい方向性を持ったゲームなんじゃないかなっていう結論になったんですよ。
まあまあまあ、
まあ
う
んまあ、ちょっとこっからあのすいません、はい、あの俺の独断上で話が進むんで、はい、ちょっと長くなるんですけど、はいはいまあね、結論言っちゃうと、それまでのゲームって何かしらの目標があって、その目標を達成したらば終わり、でロールプレインゲームなんかは、うんまあ、その後出てきたゲームなんか見てもそうなんだけども、うん、要するにまあボスキャラ倒しました、はい、ストーリー終わりました、で、まあ、その後のやり込み要素っていう意味合いで言ってくると、今度は最強装備を見つけたり、レベルをマックスにしたりっていうのが一つの目的になってますね。であのループするアクションゲームシューティングゲームなんかはどこまで進めるか、まあ自分のそのなんていうの技術っていうのがやり込み要素になるっていうのも結構前に話した
けど、まあ、ありましたね、
はいはいはい、じゃあこのブリーダーの目標って何って言ったらば、ここのなんていうのか見てるだけだから技術じゃないんですけども、はいはいはい、このパラメーターをいじくって、まあ、強いロボットを作っていく、まあね、なるべく極めていこうっていうのが一つのこのゲームの目的だと思うんですよね、はいはいはい、だから最初はじゃ あ, あのコンピューターの作ったロボット8体倒しましたと、はいはいはいはい、倒したとしましょう、はい、自分 の, あの作ったパラメーターのロボットが、そうしたらば、今度そのロボットを倒せるロボットっていうのを自分で作っていく、でそのロボットを倒せるロボットを作ったら、それを倒せるロボットを自分で作っていく、であのコンピューターの8体とそれまでの自分の作ったロボットを全部倒せるようなロボットっていうのをどんどん作っていく、で途中で気づくと思うんですよ。これだと今まで自分の作ったロボットには勝てるけども、コンピューターの8体のうちの2体に勝てないと、全部に勝てるロボットってのはできないんじゃないかって、まあ正直俺これね思うんですけども、あの最強のロボットってこれいないと思います。ということはさ、じゃ あ, あの最強のロボットを作るのがこのゲームの目的だって言ったら、じゃあこのゲームの目的を達成できないじゃない
ですか。そう
なんですよ。だからねこのゲームの目的できて達成できないなって言って、ちょっとだからさっき今俺長く言ったせいですごいね言っていいものかどうか悩んだんですけども、でも結論言ってしまうと一生終わんないゲームなんですよ。でその一生終わんないっていうのはどういうことかって言ったら、一生突き詰めていくことになるゲーム
ね。そういうことね。
なるほど。ということはもうすごいなんていうのかな、実はゲーム内容薄いように見えて、ゲームってすっごいこれ一生楽しめるゲーム
だから、プレイヤーのやる気次第で一生楽しめるっていう。
で最初だからあの8体のコンピューターがこう準備されたロボットがあるんだけども、それに勝ったロボットに対抗したロボットを作っていこうってダーってやっていくと、今度は最初の CPU の8体の他に自分のロボットっていうのも増えてくる。だからそれもだからあの要するに全部相手になる。でこのゲームってパラメーターが肝なわけなんで、このパラメーターって、まあ正直な話数値だから、メモしとけば、ここにセーブしなくてもできる、
まあまあそうね、
っていうことは、だからどんどんどんどん自分のロボットっていうのがここにセーブだ、あれ10体ぐらいセーブできたと思うんだけど、それ以上 章のロボットというのはもうメモ書きでいいわけですよ、ね、だから自分の中で100体でも200体でも、うんはいはい、ブリーダーの中の世界のロボット軍団っていうのが自分の中でどんどん作れるっていう、うん、だからそうやって考えていくとこのゲームって一生遊べるゲームなんじゃないかなって、うん、
なるほどね、
なんかすごい壮大なゲームを感じてきました、ね
うん、壮大なゲームなんだけども、うん、当時のこうゲームファミコンユーザーはこのゲームに食いつけない人が多かったと思うんですよ、うん、
だからちょっとクソゲー扱いされる、でも実際あのほらさっきパラメーターってこうメモで書けば残せるじゃないですか、はいはいはいはい、これでなんかあのファミ通だったかな、うん、ファミコン通信かなんかで市場バトル、うん、要するに自分の作ったパラメーターを送って、ね、それでだからあの市場でこう、うん、バトルをしようっていう企画があったり、うん、そういう遊び方もできた、
まあね、
だこれ あとね悲しいのは自分他にブリーダーやってる友達がいなかったっていうのがあったね、これブリーダーをやってる仲間が何人かいたのはかなりこのゲームってエキサイトできたんじゃないかなって。
そうだね、そうすればまたこのゲームの遊び方っていうのがちょっと変わってきたね。
でそういう遊び方を僕ら当時まだ知らなかったのもあったりしたし、だ要するにこのゲームってちょっと時代を先取りしすぎたかなっていうのはちょっと思って、で実際ロボットのパラメーターっていうのもほらスピードとかパワーとか攻撃力とか防御力とかそういうのはもう当然にして入ってるから、俺ね今になって思ってみるとこのゲームのパラメーターの凄さってなんていうのかな、あの攻撃性、要するにその数値を上げると攻撃しやすくで数値を下げると臆病だから逃げ腰になる、そういうパラメーターがあったんですよ。だからその辺なんかももしかしたらばなんか当時すっごい斬新だったな。だただ強いロボットを作ってもそこでだから逃げ腰になってたらば攻撃をしない
ね、まあね、
実際俺記憶にあるのがファミ通のその市場バトルでホバーのロボットでとにかく逃げ回るっていうロボットがいた記憶があるんですよ。結構なんか上位に食い込んだ覚えが、だからそういういろんなパラメーターの作り方、あとこのロボットの足のデザインだ、2足歩行4足歩行ホバー、これってその後のロボットゲームに特にあれプレステで出たアーマード
コア、
もしかしたらは俺すっごい影響を与えてんじゃないかなってちょっと個人的には思ってます。
そうね、あれですかね、かなり時代を先取りしすぎた、
そうで、あとだからそうもっと言っちゃうと、はい、思い出したアーマードコア、はいはい、アーマードコア の、はい、PSP 版、はいはいはい、もうこんな感じのゲームだったような気がするんですよ。だからもしかしたらは、ブリーダーを意識してアーマードコアってできたんじゃないかなとか、あれもう時間がないよ
クソゲー弁護団。
はい、エンディングの時間にな、
アーマードコアの
フォーミュラーフロントってゲームのことだ
ね。まあまあ、いきなり突っ込んでくるな
そう、アーマードコアのフォーミュラーフロントっていうゲームなんですけど、まあ実際俺まだプレイしてないので、これちょっと一回やってみたいなと思うんですけど、もしかしたらばこ の、 ブリーダーをすごい意識してるゲームなんじゃないかな、つうか影響されてるっていう。仮にでもさ、これアーマードコアのフォーミュラフロントが影響されてないとしたらば、ブリーダーって20年ぐらい時代を先取りしたゲームって
ことになる。そういうことになりますよね。
でもね、それくらいのゲームだったと思います、ブリーダーって。
なるほど、
だから一部のマニアにはすごい評価を得てる、でも一般のユーザーにはクソゲー扱いですね。だからもうこれがブリーダーってゲームだと思うんです
よ。
まあね、ちょっとね時間がなくってブリーダー語り尽くせない。
そうですね、
まあちょっとね、もしあの機会があったらブリーダーもう一回やってみようかな、というかブリーダーっぽいゲームがあったら誰か教えてください。ブリーダーっぽいゲームがなくても誰かメールはください。
まあメールはね、いつでも募集中です。
で最近ねちょっと公開収録をやってないんですけど、まあ一つ理由があって、まあ自分のね個人的な理由で申し訳ないですけど、この番組でクソゲー弁護団
女の子、
まあ綾野ちゃんぶっちゃけた話も娘なんですけ
ど、
ね、ちょっと今年は中学最後の部活っていうので、7月8月、はい、ちょっとねいろいろ忙しくて予定が取れなかったですね。またうーんと8月9月ぐらいからはまた公開収録が始められたらなと思っております。
まあよろしくお願いいたします。
まあ、ちなみに綾野チームは、ね、まあ、今週末、とりあえず最後の演奏会なんですけども、まあ、この演奏会でコンクールでちょっと金賞を取れればまた県大会っていうことで、
ね、
先にどんどん進んでいきます。
まあ、ちょっと頑張ってほしいな。
中学高校になるんだな、ね、
時の流れ感じるよ、ね、だって一番最初の綾野の声出るの
探偵団だからあれだね、小学校の時
だね。そうだね、
まあ長いことやってきました ね我々も
クソゲー天国から、はい、
まあそんな感じで、ねはいはいはい、奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、はい、パーソナリティは私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3に合わせて
奥田軍団が
お送りいたしました。それじゃあ次回もまた
よろしく。